今回も始まりました声優活動応援バラエティーコエンター。さあ今回で第、254回目の放送となります。よろしくお願いいたします。前回はねちょっと1ヶ月前かな、放送配信開始をボタンを押してなかったっていうトラブルありましたけど、今回ちゃんと映ってるかな、大丈夫かなって
、はい、大丈夫です。
ではよろしくお願いします。こんにちはというわけでよろしくお願いします。挨拶が逆だったな。はい、はい、というわけで、はい、こちらの番組はということで
ナンバー20番ビローと、
はい、そしてナンバー1番ブタくんの声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。今回もよろしくお願いいたします。さあ、1ヶ月ぶりで、本当はですね、先月の、第3週放送する予定だったんですけども、ちょっと告知もしてなかったのでごめんなさい。僕がですね、その前日倒れちゃいまして、
そうなんです、
申し訳ないっていう感じなんですけども、ちょっとこの場を借りてお詫びをさせていただきます。更新お待たせいたしました、1ヶ月お待たせいたしましたというか、なってた方は本当お待たせいたしましたということで、すいません、
お待たせしました。
いやー、ちょっと申し訳ないなと、本当にね、僕自身も自覚はしてなかったんですよ、本当に、うんうん、その前日かな、だから土曜日だか、その前か金曜日か、金曜日の時に、なんか異様に夜からかな、金曜日か木曜日の夜から、木曜日の夜から、鼻水が止まらなくなっちゃって、
ああ、まあでもシーズン的に花粉もあります
ね。そう花粉症だと思ったの僕も、で、でも風邪かもしれないと思って、木曜日の夜になんかちょっとだるさもあったから、熱測ってみたんですよ。そしたら36度、じゃあ35度いくらって、ちょっと逆に低いぐらいだったんですよね。あ、じゃあ熱はないのかと思って、そのまま出勤したんですけども、まあとにかく鼻が止まんなくて、なんかボタボタボタ、なんか鼻血みたいに出てくるんですよ。ボタボタボタボタって落ちてくるから、
水っぽいのってことですよね。
そう、水っぽいのが、もう常になんかマスクしてますから、仕事中マスクしてるんで、もうマスクの下はもうずっつい鼻栓、鼻栓してないとやばいぐらいに鼻水出てたんですよ。
はいはいはい。
でもなんか、だからこういう症状とかなんですよみたいな感じで、僕自身も軽い花粉症だったと思ったんですけども、それでなんかいろいろ症状伝えて、それは本格的な花粉症ですよみたいな感じで言われちゃって、
まあ、確かに特に水っぽい鼻水って花粉症ですもんね。
そうだから、それの症状だと思って、で何だろう、そのちょっと だるいだるさもあるし、あ、花粉症だるいんですよとか言われて、花粉症の人いたから、ダフルだるいんですよ、なんかね、ちょっと目もね腫れぼった、あ、それ絶対花粉症ですよって言われて、もうずっと花粉症だと思ってた。花粉症ってこんなにだるいのって思って、
まあ、でも確かにそうですね、
なんか本当にしんどかったんで、で家帰ってきて、あ、もうじゃあ僕花粉症だったら、耳鼻科行かないと多分いけないだろうなって、だから本格的ななんか強い花粉症の薬とかもらわないといけないんだろうなと思って、まあ、とりあえず家帰って熱測ったんですよ。38度5分ありましたから、普通に風邪でしたね。
花粉ちゃうやん
と。そう、だからコロナかなと思う、一瞬思ったんだけど、コロナは何回かかかった、2回ぐらいかかったけども、症状がちょっと違ったから、これ多分普通の風邪かな。でも鼻から来るすごいなんかだるい風邪だったなっていう実感があるんで、でそれで結局そのままだるくて、もう一回やっぱ熱が判明しちゃうと、心が折れちゃう、心が折れちゃうから、もうそこから病院行く気力もなく、もう倒れて、で薬飲もうにも、空腹で、しかも家にご飯なかったんですよ。で外にも出られないからっていうので、
地獄絵図じゃないですか。
そうもう何もできない、飯食えない、薬も飲めないっていうので、1日ぶっ倒れてて、で次の日公演多もあるからっていうので、まあ、ちょっと寝てたら治るかなと思ったら全然治んなくて、でも
とりあえずは、
で動こうにももう動けない、起きれないっていう状況で、ほんとギリギリのところでごめんなさい、ピロちゃん。ちょっと今日はお休みさせてくださいっていう。
当日の朝。
そう。
9時、8時くらいに連絡してました。
もうその前日もずっと寝てたんですよ。でも、もうなんか寝すぎてしんどいぐらいな感じで、もうちょっと横になってて、もう腰痛くなるぐらいに寝ちゃって、で朝方もほんと早朝ぐらいに、そのワラップさんにもすいません、急なんですけどちょっと熱下がんなくて、このままじゃちょっといけないんで、ちょっと今回お休みさせてくださいっていうので、ほんと申し訳ないですっていう感じで、でももうコエンタのホームページを更新する気力もなかったですよ。だから本当今この場を借りて本当申し訳なかったなと。
もう申し訳ございません。
1ヶ月お待たせしましたけど、その間ネタは仕込んでいる。ネタは仕込んでたっつっても、なんか本当にプラも作ってたぐらいなんですけど。
なんかでも 今月かな、うん、結構周りの人でも風邪ひく人とか多くて、うん、体調崩す人急に。
そうそう、僕とね、あ、僕が多分移したのか僕が誰かからもらったのか分かんないんだけど、うんうんうん、もうその週明けですよ。なんか一応で面白いもんで、なんか風邪薬、それからご飯食べられるようになって、ご飯食べて、うん、風邪薬飲んだら一発で熱下がったんですよ。
あ、よかったです。
そうそう、熱下がって、で、まあ、日曜の夜に出勤だから、で、はい、日曜の夜が、確か人手もちょっと減っちゃって、あの人が辞めちゃって、うん、人手もいなくて、うん、で、誰かもいなくてみたいな感じで、すごい人が削れて、この、週明けの日曜の夜の勤務はちょっと大変だぞと、あの社員さん2人と僕1人ぐらいかな、の3人でやんなきゃ、回さなきゃいけないぐらいのきつい状態だったから、大変だぞっていう話になってたら、はいはい、1人社員さん来なかったんですよ。あれ、なんかペケ、まあ、出勤表にペケってついてあって、あれと思って、休みですかって言ったら、休みですって言って、熱ですかって、なんか38度ぐらいで言ってる、あ、僕と一緒だと思って、でも次の日には、ケロッと来たんですよ。次の日には来て、で、あの症状聞いたら全く同じ症状。あの僕と、ね、僕も私もそうな、女性だったので私もそうなんですよ。なんか鼻水全然止まんなくてみたいな、熱38度ぐらい出ちゃってみたいな、あ、僕が移したんですかねみたいな感じで、もう浅川君移すなよみたいな感じで、なんかちょっとじゃれ合ってて、移したじゃん、俺移されたんだから、多分なんか他誰か保健者いたんじゃないの、周囲にっつって、
どこかしら、もう誰、ね、のどれがって言い出したら止まらないですからね。そうそうそ
うそう、僕も移された側だよっていう勤務中、勤務中ずっとマスクしてたろっていう、外す予定を
外してないだろ
って言っても、もう鼻水、くしゃみ、もうとにかくすごかったから、でもやっぱ同じ症状だった。何だったんだろう、なんか変な新種の風邪なのか変なウイルスなのか分かんないけど、全く同じ症状出てたから、同じタイプだったんだろうなっていう。
インフルでもコロナでもない感じなんです
よね。そうそう、インフルだと一瞬思ったんですよ。インフルだったらもっと、ね、時間っていうかね、治るの時間かかるじゃないですか。
確かに、結構だるさ強めの。
で、あと関節痛とかあるじゃないですか。インフル独特のなんか、あの、節々が痛いって、それなかったんですよ。はいはいはい、なんか、倦怠感なんですよ。だるいっていう感じの、なんか疲れた、疲労っていう感じのだるさがあって、だから花粉症だと思ったんですよ、うんうん、僕も。なんだけども、ちょっと違う症状で、インフルでもない、コロナでもない、でもなんかよくわかんない、高熱が出て一瞬で下がるっていう、なんか変な病気だった。
そうありますね。
なんかそんな感じで、なんか一週間潰れちゃって、大変でしたね、なんかで、僕もなんかオフというかね、別のお仕事で V ライブやってるんですけども、V ライバーの、まあ、言ってみれば配信ノルマみたいなんですよ、ノルマ時間みたいなのが。うん、で、一応休日、平日は やれても1時間か1時間半ぐらいしかできないから、休日ね、がっつりやって、そこでノルマ時間を達成しなきゃいけないんですけど、うん、その休日が2日間、3日間潰れたのかな？潰れちゃったから、大変で、もうやばい、今回ノルマ無理だなと、ちょっと事務所に謝ろうかなと思ったんですけども、ギリギリなんとかなりましたね、睡眠時間削って。
なんとかなるもんだっていう。
もうなんか、でも、まあ、ノルマ時間がないと僕、サボっちゃうから。まあ、こういうのあって、まあね、こういうのがあってくれた方が助かるなっていう。
まあ、ノルマの時点でそこでもありますもんね。
そうそうそう。ある意味、なんかいろいろ漫画家もそうだけどさ、締め切りないと頑張んないって絶対。
うんうん。なんだかんだ言いつつ、やっぱりこう、ちょっとお尻を叩いてくれる人というか、背中を押してくれることというか。
そういう事情がないと多分やんないだろうし、僕もそれがあるからこそ、うんうんうん、まあ言ってみたらその V ライバーっていうことでなんかいろいろ活動を楽しくさせてもらってるんで、なんとかして一応最低限のけじめはつけてるよ。けじめは。っていう感じで過ごしてますけど、ビロちゃんなんかありました？
私は、見に行きましたよ。
はい、あ、なになに？
じゃーん。あ、これ全然関係ないんですけど。
関係ないんかい？コナンだ。
いや、これは聞いてください。これは劇場で見つけたから買っちゃったやつです。
あ、売ってた？
売ってます。なんか行った劇場が、一通り売ってて。
へぇ。
で、キッドと、ペイジ&カズハは持ってたんで、とりあえずコナン君と
会いちゃん。あ、そうそう。
はい。前作
だもんね、そうそう。
黒金のサブマリンだったんで、それにかけてちょっと。
今作は出番少なかったね。なかなか出ねえな、少年探偵団出ねえなと思って。
でも出てたんで。
そうそうそう。
いや、本当は、あれをここに見せたかったんですけど、私、毎年、映画の時に、なんて言うんですか、映画のロゴのピンバッジ？
あ、買うの？
あれを毎回買うんですよ、見た記念に。なんですけど、前作のサブマリンもなんですけど、売ってなくて。
え、売り切れってこと？
そうです、そうです。映画館に売ってなくって、近くのアニメートに買いに行ったら、うん、売ってなくって、
あ、売ってないんだ。
サイトで調べたら、なんか在庫が残ってるってところがあったんで、電話かけたら、あ、もう店頭からなくなってますって言われて。そうなんです。で、今回も、あ、これ買えないなと思ったら、地元の妹にお願いして、買ってほしいな。
そうやね、地方はまだちょっと穴場。
地方ならまだワンチャンいけると思って、慌てて連絡して、見つけたら買って。お願い
です。あ、どうだったの？なんか手が入った？
ゲットできました。
およかったよかった。
嬉しい。妹ありがとう。
あーすごい。なんか最近、なんだろうね、コナン人気上がってきてない、うん、マジで。
すごいです。今作だってすごいって言ってましたよ。
あ、もうなんか
株張りもう超えてるみたいな。
え、もう超えてんの？
現状です、現状。何て言うんですか、
あ、ペース的にか。
ペース的にすごい早いらしくて。
やっぱね、キット様効果ですよ。私のキット様だから。
確かに、キット様かっこいい。キット様かっこよかった。
そうそう。なんかキット、もうだんだんな、なんて言うんだろうね、うん、コナンとの交流が増えてって、なんか人間味出てきたよね。はいはい、なんか最初なんかこいつ隙があるのかっていう、なんか弱点が見えない感じなんだけど、最近結構弱み見せるよね、なんか。
そうです。しかもなんか今回、後半の仕掛け、いやもうこれネタバレ
なんで、あ、ネタバレなんで言わないよね。
すごいなんか、すごいネタぶっ込んできたじゃないですか。
あ、見て、来た来た来た。これは言えないんで。で、僕もちょっとね、さっき番組始まる前のオフで、ミローちゃんと話した、これ絶対言っちゃいけないやつっていう。
これもうこれは絶対にネタバレしたらいけないやつ。
怒られるやつで、正直、あれが出た時に会場どよめいたよ。僕が昨日見に行ったんですよ。
どよめきましたよね。
昨日見に行ったんですよ。僕も見に行って、で、ある時に、はいはい、これは、ぼやかすけ、さっきも言ったやつだけど、あれっていう時あるんだよね。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。っていうことは、なんかあれ、矛盾しないっていうところがあって、
そうです、そうです。
で、エンディング後だよね。エンディング後の C パートで、ドーンっていうすごいネタが来ちゃって、
皆さん間違っても、エンディングロールで立ち上がらない
よ。立ち上がらないです。最後の最後が、どよってくるから、会場がちょっと、えっていう声出たの本当にみんな。
私見に行った回は、みんな動揺しすぎたのか、シーンってなって。で、映画完全に終わると、会場が明るくなるじゃないですか。明るくなった瞬間に、ザワザワザワザワザワ。
そうそうそうそう。なんか隣の人たちと、あれどういうことみたいな感じで、なんで、あ、なんだか、あれだよねっていう感じで、コナンの映画っていいのって、帰り道の周囲の会話が楽しいのよ。
でもなんか、みんな察するのか、映画館出る頃にはちょっと、
ちょっと静かになって。静かになって、映画、このツ、ゲートあるじゃないですか。映画館とかのナンバースクリーンですみたいな。そのゲートのところまで、ゲートのところくぐったら、シッっていう感じ
だ。黙る
っ
ていう。
そうそうそうそう。あそこらへんしっかりファンファン、ファンとしてちょっとできてるねって思うし。
できてるなと思う。あれはぜひ
ですね。あれも X でもつぶやかんで、ね、僕もつぶやかなかったし、ね、面白かったぐらいしか言えないね、あれは。
まあ、唯一、多分これは公式で出てるから言っていいことだって勝手に認識してるんですけど、映画が公開された初日かなんかに、今回のゲスト声優、大泉洋さんじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
で、なんか、よく最近は、公開の時に、公開の日にゲスト声優さんとか声優さん、ゲストトーク、会みたいなのをセットでやってる時あるじゃないですか。
あれあるあるある。
あれかなんかの時に大泉さんが、まあ、見ててください。いい役してますから、みたいなことを言ったんです。っていうことだけ。
ああ、そうだね。大泉さん。まあ、大泉さん、やっぱ大泉さんだったね。役的には。やっぱ、こういう役割だよね、っていう。
すごくでも似合ってました。
似合ってた、似合ってた。
素敵な役だったっていうことだけは念頭に入れて見に行っていただいて。そう
そう。でもなんか顔つきは大泉さんじゃないんだよね。なんか大泉さんじゃないキャラだけども、僕思ったのは、今回ちょっと犯人側の組織がいたじゃない。うん、大泉さんっぽいやつ一人いなかった。アフロのやつ。アフロのやつ。犯罪、ま、言って、今回三勢力あるじゃないですか。コナンキッドチーム、その、土方の、刀の所持者チーム、もともと所持者チームと、もう一チームあるじゃない。ちょっと過激な方が。 過激な方の組織にちょっとアフロのやつがいて、
いました、う
ん、でしょ。
いやでも、
あれ、あっち側が大泉さんっぽいから見た目がなんか混乱すんの
よ。でも なんて言えばいいですかね。私、大泉さんが、実写の、ゲゲゲの鬼太郎の時に、ネズミ男やってたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。それを知ってるから、なんかあんまり言ったのかなって、ちょっと。
でも確かに、今回のキャラはネズミ男っぽかった。
そうですよね。なんか、あ、ネズミ男っぽいなと思ってキャラデザ見た時に、
あ、
だから大泉さんなのかなって勝手に思ってたんで。
いや、でも今回のはもうなんかやりきれないドキドキ感もあったけども、まあ、うん、多分こうなるだろうな、みたいな。
うん。
まあね、なんかいろいろ、何かって、お宝は何かっていうところもあるし、
うんうんうんうん、
まあまあ、こういうオチだよねっていう、うんうん、時代の流れって、そういうことよねっていう。
なんか今回の、
うん、
あ、それこそ昨日の金曜ロードショー。
お
ー。で、金曜ロードショー自体は別のジブリの作品なんですけど、金曜ロードショーで、映画の10分間だけ公開するみたいな。
10分っていうと最初のあれが土方さんのところか、
10分
土方さんのシーンだかな。
土方さんのシーンとあれですよ、CM でも散々やってる平次がキッドのあれをハットを切って、
ああ切るところか、あそこまでが10分だっけ。ああそうそうそう、
あのシーン開始の10分で出てきて映画館で見た時、早くないってなよ。
いやそこでね、なんかちょっとある衝撃な事実あったよ。今回の映画はすごいなんかこの設定ぶっ込んでくんのっていう。
うんうんうんうん。
あれ公式になるってことだよね。多分、あれなかったよね、多分。多分。
公式だと思います。
公式で、あれは今まで語られてなかった部分だよね。もう本当に最後の最後で。それこそ平次が、おいお前、ほやーじゃないのっていうところで、なきねえだろっていう話が、でも最後のやつで、実はみたいな、その、なんだろう、公式の、実はここがこうなってましたっていう設定ぶっ込んできて、
だから、なんか映画公開されて2、3週間週間経ってて、やたらと YouTube で、
うん、
もう、まあもちろんネタバレの場合、ネタバレって書いてあるじゃないですか。コナンのネタバレ考察みたいな、やたらと上がってるなと思ったら、まあ、確かにあの映画見た後は考察しちゃうよね、したくなるよなと思います。
そう、まあ、本当になんだろうね、うん、青山先生作品全部繋がってんだなっていうあたりが面白いよね、
うん、
あれ。
うんうんうんうん。いやー、まあ、キックが出る回は外さないとも、まあ、ちょっと一回外れてる回はありますけど。
まあまあ、ちょっとね、なんか、あったよね。
あの回
だ
ね。ちょっと外してますけど、キックは外れない。でも、その点で言うと、平次が出てる回って意外と外れないかもしれないです。
まあ、だいたい、なんか、ラブコメ絡めると、感動的にはするよね。だから、だ言ってみればコナンとランのなんか言ってみれば最後のなんかその愛情というかつながりっていうで、カズハと平次のなんていうのこの素直になりたいけども切っても切れない絆っていうところでなんかやきもきするっていうところで、もう今回もそうだったじゃない
。まあ今回の映画を見る上での、まあ、注意点ってわけじゃないですけど、見た方がいいだろうなっていうのは、キッドと平次が対決ってわけじゃないんですけど、
ちょっと発絡みの回
と、あとまあ理想としては、うん、理想としてはあれですね、沖田と平次の回、
剣道大会で起こった事件の回、あそこの因縁もあるし、因縁っていうかつながりもあるし、あとまあ、
あそこ二分は、
であとはまあからくれないとのつながからくれないの、
うんね、
からくれないも必ず絡んでくるし。あとは、まあ、沖田さんだから、刃も絡むんだよな、あれちょっとね。
沖田ってそもそも刃に出てたんですか？
そう、あれ刃のキャラなのよ。
あ、なるほど。
刃の、確か最終あたりで出てくる沖田総司の、
なんかいたかもしれない。
そう、何代目かのやつで、初代沖田総司より強いのやつは確か。
おー、なんか、ありました、そうい
えば。そう、なんか武道大会みたいなところがあったんだよね。うんうん、で、そこでなんか何回戦かで当たって、沖田の確か必殺技が三段突きかな？三段突きって言うんだけども、あいつは五段突きすんのよ、確か。一瞬で五発撃つっていう。で、 相手の技を見ただけでコピーできるっていうすごい才能の持ち主で、
特殊能力、
そう特殊能力持ってんだけど、それよりヘイジすげえじゃないやっぱ。だからコナンの世界すごいなと思いながら、
まあなんか その4点ちょっと多いですけど、まあ、見るとより楽しめると。
そう、僕もだから見終わった後で、ああこっち見とかなきゃいけなかったなって、ビロちゃんにその後感想を送って、この回ってどれだっていうので聞いて、あじゃあこれはあのシーズンいくつの 何話ですよって、その後ご飯食べながら見てたの僕は。
もうあれはまあ別に後から見ても面白いですけど、ね、
そうそう、見てから見て後からでも、ああそういうことでっていう、
そういうことかっていうのもあるんで、そうそう、
正直僕もね、あれ平次がなんであんなにキッドに切れてんだろうっていう結構ぶち切れてるから、しょっぱなからもう
公然の事実なんであえて言いますけど、ヘイジ君ドポンコツになるんですよ、カズハちゃんからだと。
ちょっとあんましね意識したことなかったんだけど、その回だよね、だからそのキッドとの、僕がその、あの見てなくて、その後映画終わった後に見た回でコナンもちょっと呆れるぐらいにポンコツになるっていう、
もうあのダメなんですよ、ダメなんですよ。
もうカズハが絡むとこポンコツになるっていう。
なんか結構あのまあ新一かっこコナン君もあのラン姉ちゃん絡むとちょっとポンコツになるとかありますけど、でもあれって言うてちょっとこう判断が鈍るくらいじゃないですか。
でもそんな、でも初見の時見破ったよね、確か。初見のキッドの対決、確かランには化けてたもんね。
そうですそうです。結局見破れるんですよ、まあ多少時差があっても。
そうそう。平次は美人も疑わないのなっていう。
もうダメって言ったらあれですけど、ただでも逆に平次がコナン君の話に出てくることによって、一番人間らしさがあるんで。
ああ、言ってたね、美穂ちゃんは。もうまあ、新一山なんで、完璧に、まあ言ってみれば機材でクールで、まあ結構完璧なところもあるから。
他のキャラはちょっとこうできすぎてるキャラが多いんで、
そうそうそう、
人間味あふれるキャラという点では、
なんだろう、あの平次も平次はまあ人間味なんだけど、なあのコナンっていうか新一は若干ナルシストなところあるから、ある意味
自分、
かっこしいなところあるから、そこら辺冷静なんだよね、うん、自分っていうか。
まあ、でも冷静に考えてください。新一のお父さんは世界的小説家で、名探偵で、お母さんは世界的大女優
ですよ、
お元ですけど。
サラブレッドだよ。
ドサブラ、ドサ、サラブレッドですから、まあしょうがないです。
平野言うても大阪府警のエリートの、あの、ね、お子さんだから、うん、血筋はいいけどねっていう。
血筋はいい。よくだから言われてますよね。あの、名探偵コナンの、うん、あの、親世代有能すぎて怖いっていう。
ああ、そうそうそうそう。なんだろう、あの、ゴールじゃないかの松坂世代じゃないけど、なんかすごいエリート揃ってる世代みたいな、あの世代すごいよねっていうのが。
異常ですよ。カズハのお父さんもだって偉い人ですからね。
あれ誰だ、なんだっけカズハのお父さんは。
カズハのお父さんは、平治のお父さんの、まあ、部下っちゃ部下ですけど、
あれ見たことあったかな。
平治のお父さんが大阪府のトップでしたっけ。
大阪府警のあの、糸目の人よね、確か。糸目の人で。
あ、そうです、糸目の方です。
で、僕はあの、そうそう。で、この前なんかあの、映画、あの、アマプラとか、あの、ネットフリに今映画見てるから、はいはいはい、来てるから、なんか見てない映画見たときに、あ、そうだ、この人いたなって、いつもなんか、あの、平治のことを、ヘイちゃんっていう、あの、若本のりおさんがやるキャラがすごい面白い。あ、いたこのキャラと思って。
あ、いますね。
大変だ、ヘイちゃんっていう。とんでもないことになっちまったいっていう感じだ。
あのキャラが。
あのキャラ好きなんだよ、なんか。
あのキャラいいですね。あの人もでも、凄腕ですから。
あ、凄腕なの？あの人。なんか面白おじさんなんでね、僕の中では。大変だい、ヘイちゃんっていう。
腕はいい
んだ。もう、キャラが濃くて、あれ、毎回笑っちゃうんだよ、あれ。
そうなんですよ。ちょっとキャラが。あ、でも、カズハのお父さんも偉い人だし、
あれだから、まあカズハのお父さんは、ヘイジのことは認めてんの？
まあ、あの、カズハを泣かせなければ何でもいいって言
いたい。ああ、そういうことで言って、あ、一応なんか、両親でか、ご公認。
まあ、別にいいけど、まあ、ヘイジならいいけど、ただ、泣かさないでくれればねって。
ああ。
まあ、あの、ちゃんと父親というか。
ああ、もう、ヘイジも、まあ、もうまあそうなんだけども、はいよ決めろやって思うよね。
まあまあ、でもまあ、まあ、でもあれが平時のいいところでもあり。
だってもう、新一とランは決めちゃってるわけでしょ、もう。あれ。
まあ、確かに。
あれと、どこで告白したことになって、清水でキス。
新一ですか？
ビッグベンになるの？ビッグベンが。
そうです、そうです、そうです。ビッグベンで告白して、ビッグベンでっていうか、ビッグベンの前で告白して、で、よく、多分思い浮かぶ京都のあれは修学旅行編なんですよ。ビッグベンの後です。
あれは後なのか。で、
後でただあのファーストキスというか、あの付き合った後の公式のキス場面があそこっていう、
あそこになるのか。
そうです。
告白はあの、まあ、告白はその前なのか。
あれもっと前、もうちょっと前ですね。
ビッグベンってあれなんで行ったの？
あれは、あれは何でしたっけ？
旅行？
あれなんか、何の回でしたかね。でも、飛行機は別で乗ったんですよ。
あれはもう、あの、大人だよね。なんか昔のちっちゃい頃の話じゃないよね。昔の、今の大人になってから黒の組織とかと関わってる、もう今の段階の時系列のビッグベンでの告白だよね。ああ、だよね。
そうです。で、確かテニスの事件かなんかだった気がしますけど、ウィンブルドン。
じゃあちょっと後で、ちょっとビロちゃんにその回後で送ってもらおう。はい、それも多分見てないな、多分。
あ、そうかもしれない。
ビッグ、清水の話はなんとなく覚えてる。で、事件解決して、で、うん、あの、確か、あの、事件解決の時なんか、新一じゃないけど、名前出すなって言ったけど、出ちゃったんだよね、確か。拡散されちゃって、あいつ生きてんぞ、みたいな、ちょっと厄介なことになったんじゃなかったっけ。
それが京都の回ですよね。
京都の回、そう、京都の回、確かそれだよ、ね。そこはなんかね、アニメじゃなくて漫画でなんか読んだ記憶はあるから、あの時なんか、
あの、京都の時に、修学旅行編の時に、隠したけど、うん、あの、事件を追ってたカメラマンの映像に、新一が映っちゃって。
映っちゃったのか。ああ、そういうことか。情報は出すなって言ったら、なんか、あれ SNS じゃなくて、あの、なんか拡散されちゃったみたいな感じで、あれ生きてんじゃんみたいな。
工藤新一じゃねみたいな。
ああ、あれ生きてんのみたいな。っていう、そうそう、なんかそこら辺であったもんなっていう。はい、いやー、なんか本当に、もうなんか、ね、1000話以上あるから、どの話、見てないところもちょこちょこあるからね。で、結構あれた、
そうなんですよね。
コナン土曜やってんだっけ？土曜か。土曜？
今日ですね、今日。
今日やるんだもんね。大体あの時僕出かけてっからね、大体見ないんだよ、なんか録画するけど。
微妙に、土曜の6時からですね。
あの時間帯家にいないこと多いんだよね、なんか。終わって7時、8時ぐらい帰ってくるから。ってなってくると。
ちょうどこう中3分の時間ですかね。
そうそう。で、まあ、気が向いた時にやっぱ見るのは映画だから。
そうなんですよね。
劇場版見ちゃうから、そこで追っちゃうし、みたいな。でもやっぱ今回もね、いや、早く語りたいよね。まあ、僕はそう、ビローちゃんと今語れてるから多少こうやって吐き出せてるけど、
あれ見た後は語りたくなります。
で、だから、その、YouTube とかの考察したがる気持ちをわかるよ。なんかちょっとね、ここどうなのみたいなところもあるし、うんうんうん、本当なんか人間関係、だんだん、浮き彫りになってきて、っていうところになってくるから、じゃあそこも絡めてくるのみたいな。
そうです。なんか、それこそ前々作の時、赤いファミリー出たじゃないですか。で、あの、今、コナンの映画やってるんで、その時の関連として上がってくるんですよ。
赤い
家の家系図。
家系図みたいな。あれ、ヒーローの段階じゃなくて、あの、なんか、スペシャル編か。スペシャル編みたいな、総集編みたいなやつだ。
まとめてくれたやつとかが上がってて、それ見て、はっと気づいたんですけど、これ多分公式で出てるんで大丈夫だと思うんですけど、赤井さんと、愛ちゃん。いとこですね。
あれ、そうなの？え、ちょっと待って、親戚え、
ってなって。
あれ、なんだっけ、赤井さんのお母さんとじゃ、つながりっていうか。
赤井さんのお母さんと、愛ちゃん
のお母さん。
まあまあ、宮野志保と宮野明美、兄弟のお母さんが兄弟みたいです。と思って。
狭いね、世界は。
狭いなと思って。
で、言ってみて、その赤井さんのお母さんは、アポトキシン飲んじゃってる感じでいいの、あれは。
で、縮んでるはずです。
まだそこは、明言はされてないけど、一応お母さんってことになってるんだよね、だから。
まあ、あの今出てる映像で考察というか、まあ、うん、ほぼ間違いないだろうという情報で、多分アポトキシンで、
アポトキシンで縮んじゃってるっていう。
まあ、アニメでも確か飲まされたシーンはあるんですよ。
だからそこら辺もなんかいまいち、僕もちょっと飛んでるかわかんないけど、飛び飛びで見ちゃってるから、そこら辺もなんかあれどうだっけみたいな。まあ、また、まとめ本とか出てくれれば助かるんだけど。
あの、お母さんはベルモットに飲まされてます、ちなみに。確かアニメで見たんで。
じゃあそれ結構な格好。まあ、ってことはじゃあ組織とちょっと関わりはあったっていうか、消されそうになっちゃったっていうことなのか。
関わり、なんか、赤井さんのお父さんが追ってたのを追って、
黒の組織を追っちゃってたって。
追った結果、ちょっとあの、ベルモットさんにバレエの、飲まされの、
で、若返っちゃったっていう。
という状況であるという情報までは掴んでます。
だから、あれでもね、ベルモットさんも、あ、でもベルモットさんはなんか知んないけど若いんだよね。
そこがどういうあれがあるのかっていう考察がすごい今でもはびこってて。
だから、もし飲んでんだったらアポトキシンの効果は知ってるはずだよねっていう、それとも別の薬があるのかっていう、それとも別の科学なのかっていう、助けようとしてる。
結局アポトキシンだったのか、そもそも組織が開発したがってる薬は何の薬なのかっていう。
だって、なんだっけ、昔の大富豪か、
カラスマレンヤ、
そうそう、カラスマレンヤも死んだってことになってるけど、なんか一応黒幕っていうことになってんだもんね。
そうなんです、でも生きてるとして百運歳、うん、百歳だけど、そうそうそう、どういう状況なのかっていう、
まあいろいろなんかあの過去の、あ、いたなっていうキャラを絡めてくるし、そいつなのみたいなところもあるね。
なかなか頭の整理が追いつかない状況でございます。
なんだろう、ハンターハンターとか富樫さんの漫画並みになんかいろいろ伏線張られてる感はあるね。なんかちゃんと繋がったのかみたいな。
まあきっと回収してくれますよ。
まだまだ続くのかなっていうところもあるし、まあ終わってほしくもないけども、早く答え見たいなっていうのはあるし。
ありますね。まあでも来年の映画の情報もちょびっと解禁されてるんで。
あれは、どういうことになるんだ？あれは、
あれ、わかんないですよね。
あの声が、どういうことっていう。
そうなんですよ。
あれ、なんかちょっと、どういうことみたいな、っていう感じ。
あれっていう。
あれどういうこと？あれなんか考察出てんの？あれ言っちゃいけない感じ？
まだ調べてないです。
ああ。
まだ見てないんで、あれですけど。
次回予告聞いた時に、2025年、ゴールデンウィーク公開っていうのあったけど、声聞いた時に、どういうことだっていう。
いや、そうです。声聞いた時に、動揺しすぎて、あれこれ誰の声ってなっちゃって。
そう。でも最後は小山さんであってんだよね。
あれ誰の声で正解ですか？
一瞬、神谷さんっぽくなかった？でも、違う？
神谷さんです。私、あっちかなって思う。池田さんとかそっち系かなと思って。
あ、そっちかな。
あ、違う。あ、田中さんですかね。
田中さんの方？なんか、僕、昔の小五郎の声っぽくかったから、でも、小山さんか。どっちだっていう。
いや、なんかもう、動揺しすぎて、その人がナレーションに入ってくると思ってなかったんで。
ああ、そうそうそう。いや、できなんか別のキャラだと思ってたから、別に、まあ、キャラだけども、なんか若い方だと思ってたから、で渋い方来ちゃったから、はいはい、でも、そうなってくると、なんか、安室さんとか、まあ、赤井さんが出たけども、あと誰だっていうところで、そこ行くっていう感じだったから、今そっち行くの？みたいな感じだったから、僕の中でてっきりその赤井さん家の誰かかなとか、まあ、黒の組織また絡めんのかな、きっとさっき出たから、あと誰だっていう感じ？
まあ、でも、あの声の種類で行くと、ちょっと動揺しすぎてもう誰だったかちゃんと分かってないですけど、可能性があるのは赤井さん、さっき話してた、孔明。
ああ、孔明さん。ああ、早見翔さんだ。
はい。孔明。あとは、
ラストのギャグっぽい声は小山さんだったんだよね、確か
あとは、人たちです。新、黒羽東一、 あと、工藤優作。
統一の声って出てんだっけ？
あの、予想外の声が流れすぎて、誰かがわかんなくって。
統一をピックアップするとかか？もしかして。
でも、あそこら辺じゃないですか？声の層的に。
ああ、まあまあ、そうなんだよ。だから、あの、ミドル層、ミドル、ナイスミドルだ。
ミドル系ですよね。
ミドル系の声だったんだよ。だから、まあ、ちょっとそこで行ってもいいのか分かんないけど、で背景は雪の森の中か、森とか林の中っていうところで全く分かんないんだよ、ね、今回次何の事件なのって、雪山っていう、
なんていうか、その前回のこの今回の作品の予告編みたいに、うん、キッド許さへんで、明らかにお前やっていう、
許さへんでって、あ、今回平時なんだみたいな感じで、今回分かんないんだよ、だからな、え、ど、も、な、もう一回見たい。
声は聞き取れる方なんですけど、あの、だ、何も予想してない段階で聞くと、あれと
思って。昔のなんかあの、私、毛利小五郎が、みたいな感じの声に聞こえたの。だから、神谷さんかな、え、神谷さん、でもその後の声のギャグっぽい、いやっていう感じは、なーっていう声が小山さんだったから、あれで、でも小山さんも確かに神谷さんに寄らせてはいるけども、あれどっちだっていう感じで。
でも神谷さんにしてもすごい、なんて言うんですか、優作さんとかみたいな、すっごい落ち着いた喋りだったじゃないですか。
そうそうそう、だからあの眠りの小五郎状態の声だったんだよ、なんか、冷静な感じ。
すごい落ち着いてるから、頭の中でキャラクターがうわーって動いちゃって。
でもさ、僕、孔明知らなかったから、孔明の可能性も確か、でも孔明の声だったら分かるんだよね、早見さんの声だから。
そうそうなん
だ、ね。早見さんの声ではなかったはず。
もう私今それが気になって気になって。
あ、そうそうそう。ちょっと、もう一回ちょっとそこに注視して、あの一瞬を聞くためだけに、もう一回見るのっていう感じだけど。
まあ、なんていうか、C パートの衝撃がでかくて。
あ、そうそう、C パートがでかくて、あ、そうだ、次回予告あんだと思って構えて、見てたらなんか雪山があって、なんか、誰の声っていう。あれ、小山さん、誰ドーン2025年ゴールデンウィーク誰だよっていう。みんなやっぱそこでもザーザーすんだ。誰って言ってんの、なんか周りがそう言ってんの、なんかやっぱ。
もうなんかだから多分、普通に他の映画の時みたいに終わって C パートでわーってなって、次回予告ドーンってきたら、あ、誰だってなるんですよ。
そうそう、前回、去年は言ってたら、あ、平次だ、キッドだって、あ、じゃあ楽しみだね、みたいな感じ言ってたら、今回はみんなが、誰って言ってんの、なんか誰って言うんだよな。
もうみんな、C パートの衝撃と突然のいい声低音、低音っていうか、中央
というか、そう
ボイスが流れてきて、もうほぼパニック状態で、
でしかもあの声と、まあ、あの景色とセリフがあんまし繋がんないんだよね、なんか、
そうなんですよね、
全然関係のない景色と、なんかあの冷静な声が合わないんだよ、なんか
なんかもうパニックすぎて。
わかんないから、だから、
まあ、楽しみにしてますとしか言いよう
がない。そう。だからもうちょっとほんとそこら辺は、なんかちょっとどうなっていくかっていうのは来年、1年後ですね。1年後どうなるのか楽しみに。まあ変なね、またコロナみたいになって延期したら困るからねっていう。懐かしいなって、ね、ちょっと僕もね、ライバーの時にちょっと配信でちょっとおしゃべりした時があって、コナンの映画楽しみだねって思って、で毎年毎年やっぱね、その楽しみがあるんだよみたいなのあるんだけど、でも一回ね、1年間お預け食らったんだよ、コロナでっていう中止になったもんね、あれ一回、
あれは、まあでも確かにあの状況下で公開されて見に行けるかと問われると、確かに見には行けなかったけれど、
いや、まあでもファンとしては多分ね、リスクを犯してでも多分行ってたと思う。で、そうなるとまた蔓延するとコナンが叩かれちゃうから。
そうなんですよ、結局。
そうなっちゃうが、みんな多分行きたいし、僕も万全の対策をして行きたい。うん、マスクは外さないし、まあそれこそ席一個ずつ開けてくれていいよっていう。もう本当それでも、隙間狙ってみ、やっぱ一年に一回の楽しみだから。
そうなんですよ。
それを2年に1回に1回されちゃったわけだからね。あの時、あれハロウィンだっけ、あれなんだっけ、その前か。
あれは。
ヒーローだっけ、ヒーローの方か。
異次元のスナイパーとかですか、
異次元のスナイパーなんだっけ、異次元はなんかでもやってるけど。
異次元のスナイパーじゃないです。
多分ヒーローじゃない
か。ヒーローですかね。
ヒーローの弾丸じゃないか。
ヒーローの弾丸だった気がします。
そう。 タイムリミットだ。昭和坊やっていう、ドーンっていう、赤井さんがなんかまた残酷なことすんのと思ったら、ちょっとミスリードだったね、あれ。
まあでもまあ残酷といえば残酷ですけど、言うて世界はコナンの世界なんで、主人公は名探偵コナンなんで。
まあ本当にあの時も事件もそうだけども、なんだかんだ言っても世の中めちゃくちゃになるからね、あれ。今回もすごかったよね。今回はちょっとね、まあなんだろう、お金持ちだけど、ちょっと一回ちょっともみじさん逮捕した方がいいんじゃないかなって思ったよね。あいつらちょっと一回ちょっと捕まえとかだとまずいねっていう。
でも何ですかね、不思議なのが、めちゃくちゃなのに、もみじさんって憎めないんですよね。
そう。不思議だよね。なんか憎めないけ、なんだこの子って思えないんだけど、なんかちょっと応援してしまいたくもなる。
そうなんです。まあほぼ確定じゃないですか。でもなんか、モビジさんも頑張れってちょっと思っちゃう、この謎の気持ち。
この子幸せにもなってほしいし、いい相手、まあ、平時なのか、まあ、といい相手見つかってほしいなって思うところもあるし。
本当に、ぜひぜひ、もう、この際、イオリでもいいですよ。イオリさんでもいい、幸せなら何でもいいです。
なんかね、よく銀魂でもよくね、ネタにされてるけども、なんだろう、ファイナルファンタジーって言って、最終回発情期っていう、書いて、ファイナルファンタジーって言って、最終回近づくと、なんか知んないけど変なカップリングができるっていう、身辺整理が起こるっていう。
まあ確かに
身辺整理が起こるときに、じゃあはぶれてる子たちはどこにつくのみたいな。
確かに。
だから
難しいですね。
僕が言ってたのはその、三角関係で言ったら、さっき言ってた平治、カズハ、モミじゃない。で、コナン、ラン、アイじゃない。あと、あゆみちゃん。うん、四角だ。
四角っすね。
うん。
まあ、でもそこさらに複雑化しますから。そこにあちゃんと歩みを好きな光彦いますから。
あ、光彦もいるから、最悪、愛ちゃんと光彦にさ、でもね、最近ね。
愛ちゃんと光彦。
愛ちゃん、光彦。で、光彦が頑張るか。
嫌だ
な。でもなんか、でも最近ね、カップリングでね、愛ちゃん、歩みがあるんだよ、なんか。愛ちゃん、歩みもあったりもして。
まあ、平和ではある。
なんかね、いろんなカップリングがあるから、もうなんかコナンも妄想をはかどるよねっていうところで。でも、あゆみちゃん、あゆみちゃんはまあ、結局コナンは消えちゃうだろうから、そうなってくると、光彦が引き取るのかって、元太は多分、うな重と結婚するだろうから。
まあ、一応、最初の方は、元太もあゆみちゃんが好きでしたよ。
あ、そうそう、なんか知んないけど、いつの間にだろうね、うな重ばかりになっちゃったよね。
うな重ばかりになってる。
うな重っていう、まさか元太も、元太もこんだけ世の中が、進んじゃって、うなぎが絶滅危惧種になるとは思わなかったから、もう高いぞ、今、うな重。昔はね、弁当屋さんとか安く食えてたけど、今、高いぞ、どこも。
小学1年生がうなぎなんか食うたらあかん。
そうそう、もうせめてもう今うなぎよりもう肉の方がもう焼肉弁当にしなさいって思うよね、なんか。まだその方が安いよ。うな重の味を覚えたらあかんっていう。
高いから。
高い。
割引聞いてるのにしなさいって。
今はもううな重食えないよ。小学1年生、早いって。もうタレで我慢するよ、タラで。タレご飯で。あ、これうなぎの味だから。うなぎなんてタレの味だから。
かば焼きのタレご飯に塗って。
そう、まあ、博士もある程度金持っちゃってるから、普通にね、おごっちゃうからね、あれ。
意外と金持ちですよね、冷静に考えた
ら。だから、いろいろなんか発明してて、版権とかあるっぽいしね、なんか。なんかいろんな、表には出てないけど、多分表には出せないものもいっぱいあるけども、出せるもので、ね、なんかボイスチェンジャーとかもそうだっけ、なんかいろいろ、
意外と
出して、なんか特許というか、関係料を出してるっていうからね、面白いね、あの世界ってちゃんと発明家っていうのはちゃんといるんだ
から、ね、企業生活をなしてる発明家っているんだな。
なんか企業じゃないもんね、博士はただもう趣味で作っててそこ買い取ってもらってんだから、すごいよね、あれ個人事業主だよ、ね、
技術はちゃんと持っていると。
しかもあんだけ広い部屋持ってるから、もうかなりの資産家だよ、あの子は。それはもう黒の組織の黒幕だって言われてもしゃあないよね。
まあ、あんだけ技術と力と金持ってじゃ、まあ、それは、
しょっぱなから、しょっぱなからもう、それは、こいつが黒幕だろうって言われるわ、それって。
仕方ないっす。
そうそうそう。
アガサだし、名前。
でもそばあのなんだっけその今回キットのやつでキット系の青子か、はい、青子出てきたのは懐かしいと思ったな、
はい、確かに青子も出て、いや私青子出てくるときに、うん、青子誰がやるんだ
ろう、あ、そうそうそう、僕も思った、あれ今回誰やったんだっけ今回誰だった、
今回は真央さんです、
あ、そうだ真央さんだ、
真央さん、
あれでも前回藤田あゆみさんじゃなかった、誰だったっけ、
それは
マジック
回、それはどの回でしたっけね、
マジック回、違う、
青子 4人いるんで、
4人いるのか、
4人います、
あれ、テレビスペシャルの時はあのコナンのシャッフルだったもんね、
コナンのシャッフルの時と、うん、あとあゆみちゃんの声やってる人がやってた時と、あと
藤田さんが確かやってた気もする、うん、マジ
ック回の時かな、さっき言ってた方と、
で
真央さん、
真央さんは初めて、
いや、真央さんは、怪盗キッドのアニメって2回放送されてるんですけど、
はいはい。
の2回目の時、あの、寄ってる時、2014年。
あ、じゃあそっちの方見てない。多分最初の方だな、僕見たやつは。
じゃあ多分そっちの方。マジックカイトっていうアニメと、うん、マジックカイト1412っていう回があって。
キッドの、キッドっていう。
そうです。
ああ、そうか、あの綴りのやつだ。
こっちの時が青子の子と真央さんだ。
あ、じゃあ多分その前のやつだ。確かそうだと思う。確か藤田あゆみさんが結構ピックアップされてた、ヒロイン系でピックアップされてた時期だから、あの僕が見た時
も。そうですね。多分だから、アニメの1回目の時ですかね。キットのアニメが放送された時。
アニメの1回の時に青子の声がまた違うわと思って、確かキャスト見た時に藤田さんだった気がするんだよね。なんか。で、あの時に、ああ、確かなんかあの初音ミク大フィーバーしてた時期だったから、それでなんかその関連でなんかいろいろいろんなとこ出てたなっていう、
そうです。
イメージがあったなっていうのは。
だから4人いて今回誰がやるのかな
って。そう。だから聞いた時に誰だと思って。
一番新しい人
って。新しい人で。何代目青子っていう。世襲制なのかよくわかんない。毎回声が固定しない。
固定。なんかやっぱり、もともとマジックカイトのキャラですしね。あんまりアニメでは出てこない、コナンのアニメでは出てこない。
そう。だから、まあちょこっとこんだけピックアップする気もなかっただろうし、まさかカイトもしっかりアニメ化する予定もなかったんじゃないかなっていう気もするんだよね、なんか。
毎回シャッフルしてるから誰が固定されるんだろうと思って。
そう。あれで、だから最初の頃はなんとなく覚えてるのが、確か黒魔術の子が確か林原さんやってた気がするんだよね。青子が高山さん、青子は高山、
そうです。
高山みなみさん
やってた。青子が高山さん。全部ぐるっとしてたんで。
ぐるっとしたんだよね。そうだね。そう。で、まあ、カイトが新一、だもんね。そう。っていう感じでやってたはずだから、なんか今回、あれ誰だみたいな。
それで見てるとそうかもしれないです。一番新しい方っていうのもおかしいですけど。
カイト2回やってんだ。それ知らなかったな。
そうです。今プライムでどっちもやってますよ。
あ、そう、なんかちょっと見よう。なんかそれもあるし、なんか完結してんの？待って、途中で終わってんの？あれは。はい、カイトキットって。
どうでしたかね。
カイトキットって終わってん
の？でも漫画自体が全然終わってないんで。
だよね。だって、なんかコナンと同時進行してる感があるもんね。だからコナンの中で、宝石、目的の宝石探してるっていう感じだから。カイトはカイトで、カイトの話でもなんかコナン出てこないけど、独自に目的の宝石か。なんだっけ、不老不死になるやつだっけ、確か。不老不死になるとかいう、ビッグジュエルだ。ビッグジュエル探してるっていう。っていうので、なんかいろいろ、まあ、でけえ宝石を探すっていう感じでやってるけども。だからそこら辺でなんかもう、カイトもなんかいろいろ派生というか、どれっていう感じになっちゃうんだよね、なんか。
どこの着地点かがいまいちわかってないんで。
まあでも今回もなんか本当ドタバタ劇見たときに、なんか思ったのが、今回、もう本当お祭りな感じですごいドタバタ劇っていう感じで、うんうん、コナンっていうより、ルパン三世見てるような感じだった、僕は。
あ、確かに結構。
うん、なんかはちゃめちゃ具合が、なんかルパンっぽいなと思ったかなっていう感じ、僕は。
でも、はちゃめちゃはやっぱ映画じゃないとできないよなと思うと面白い。そう。
よくもみじさん捕まらなかったなと思う、僕は。もう、これの力なのか。これかな。
まあ、でも、バレてないんで。
あ、そうだね、犯人とか。誰やねんってずっと思われてる。何やねん、あいつは、みたいな感じで。
さっきかな、くらいの。
いやー、でもなんかちょっと面白かったし、でも、オチは読めたね。あれがね、相方さんがある武器をね、持った時に、あ あ、これオチだと思った時に、案の定、あ、まだありました、ピン、あ、あって、あった時になった僕もちょっと、あって言っちゃったし、あって言っちゃったし、周りも、あって、いや、そう、周囲の人たちみんな、あ、あ、オチ読めたっていう。
見えた、
あ、もう、見読めたと思って、案の定、あのね、カズハも、なんかそれこそね、最後、ヘイジ君、まあそれね、毎回そうですよ、新一もそうだし、ランもそうだし、最後一発決めるじゃない、ドーンって決めた時に、なんかちょっとあやふやになる時に、あ、多分これだなと思った時に、ちょっとでもちょっとミスリーだよね。あ、カズハ、え、聞こえ、あ、ついに成功。
完璧でした、でもあれは、うん、
成功と思ったけど、いや、ちょっと待てよ、あの武器の効果って確かあれだよなと思ったから、で、そうなった時、あんなじゃ、だよなと思った。
いや、もうエンディングの、入るタイミング完璧
って最高だったね。え、成功した、いや、そんなわけないよなと思ったから、いや、大丈夫だ、平平次とカズハはそんなうまくいかないって。
逆にあれ見て、あ、やっと、ね、ね、みたいなこの謎の空気と、
そうそうそう。
あともう一個大事なことありますよ。皆さんお待ちかね、ラン姉ちゃんはちゃんとラン姉ちゃんでした。
ああ、そうだね。
やめてた。
ああ、そうだね。最後今回のね、それこそ平次のちょっと恋のライバル、キャラ、ちょっとかわいそうだった。あ、ちょっと、あそこでみんな、ドって笑い起こった。
ドってならない。
もう正直、これが起こったよね、これが。ドンって。
なんていうか、あ、ラン姉ちゃん今回おとなしいなと思ってたけど、そうよかった、ちゃんと活躍してくれたと。
恋のキューピッド、ラン姉ちゃん、ちょこちょこやってるし、いろいろ立ち回ってくれるんだけど、まあ、うまくいかないんだよな、いく。
さすがでございますよ、ラン姉ちゃん。
いやー、お前、今回もう完全になんかギャグというかサポートに徹してたもんね。今回もう、なんか平時パートだから、もうカズハちゃん、私はもう、うん、ある程度幸せになってるから、こんなカズハちゃんあなたの番よっていう感じでもうサポートしてんのに、カズハちゃんも鈍いし。
まあでも、あそこは一番平和的ですから。
平和だね。まだまだなんだろう、まあ、ういういしいね。なんか新一とかランはなんか高校生の恋愛してるけど、あの子たち見てると小学生だよね。本当に。あの恋愛は。
確かに。
小学生も、もうだからもう、ランもいい加減もうちょっとね、平時にきつい溝落ちの突っ込みやろ。はいよ、告白やっていうやつだな。
いや、でもまあ、でも、ラン姉ちゃんは、人の心をこう、ちゃんと読んで、
ああ。
でしゃばっちゃいけないってところはちゃんと引いてますから。
あと邪魔者は排除してくれるから
。排除してくれる。無敵のラン姉ちゃん。
あれはちょっとね、今回のラン姉ちゃんの面白キャラぶりもちょっと注目ですし、ぜひぜひ、その、なんだろう、その平時のライバルキャラ、はい、確か今回松岡さんがやってたのかな、確か、キャラが確か。松岡さんがやられてて、まあ本当イケメンキャラのいい感じのキャラ。
うん、で、かっこよかったですね。
そうそう、最後までちょっと平時に立ちはだかるみたいな感じ。はい、なキャラだけども、まあ、最強はラン姉ちゃんだったみたいな。
バカ野郎と。
すごい、そう。すごいバトル、もジャッキー・チェンかっちゅうぐらいのアクションしたよね、あれ。で、最後ちょっと。
あんなに感動的なシーンの後に、最終的に仕留めたの、ラン姉ちゃん
って、ね。そう。あんだけすごいバトルして、で、最後、すごいところで戦って、すごい、その場所がちょっとドーンってなっちゃって、あ、平次死んだと思ったら、おう、生きてた、みたいな。で、ラン姉ちゃん感動してた。もう、白馬の王子様だよ。もう、ラン姉ちゃん感動してたよね、あれ。勘違いしてたけど。
そこじゃない。
ラン姉ちゃん、違う、もうみんなあそこでね、もう正直僕も笑ったし、あそこをみんな、プーって笑ってた。まあいや。もう、今回は、とにかくエンタメとしてすっげえ面白いから。
面白かった。
ぜひともなんか見てない方は、もう、騙されたと思って、ぜひ見てほしいし、うん、おそらく騙されないと思うから、見てよかったと思うし、うん、でも喋れないことにもやきもきすると思うから、見た人同士でこれは共有して
周囲の人たち絶対見てから、まあ、もし見たいのであれば映画の公開が終わった後にしていただいて、
終わった後だね、じゃないと衝撃は多分僕もそうだったし、みんなにもこのえっていうのを味わってほしいし、
そうですね、
それは多分会場のみんなで共有してほしい感じ、うん、もう空気がね、みんなあったかいのよ、同じとこで笑うし、同じところで、って言うし、おっていうのが、
それがあれなのかもしれないです。平次が出てる回が外さないところ。
ああ、そう。なんかちょっと、最後まで面白く見れるんだよね。なんか、ドタバタで見れるっていう コナン絡むと、正直命に関わるじゃない命に関わって、違う意味のドキドキなんだよね。刑事の場合はなんかドタバタ。
それどころじゃなくなっちゃうから。
で、刑事の場合はなんかドタバタ活劇みたいな感じで、エンタメで楽しめるんだけど、うんうん、コナンだともう、アクションサスペンス、スリルショックサスペンスじゃないけど、もうそれになっちゃうのよ、完全に。
ビーンってなります。
もうそう、こんな感じになっちゃうから、あれなるからちょっと違う意味のドキドキなの。サブマリオまさにそれだったじゃ、それだったじゃない。
なんだなんだ。
あいちゃん危ないって。
でもサブマリオ面白かった。
面白かった。あれも良かった。あれもなかなかちょっと語れなかったよね。なんか。
語れなかったです。あれは語れなかったけど。
あとでは結局語ったのビローちゃんとだ。また今年も一緒だけど。
語れなかったあれでもまああれどういやもう私唯一言いたい文句があって。なぜプライムに入ってない？
あれ入ってないんだっけまだ。この前ロードショーでもロードショーでやったんだよね。ロードショーでやったんだっけ。
金曜ロードショーでやって。
そうそうあれ
プライムとか、うん、あとどこでしたっけ？なんか他のとこでもこの映画公開されてるんですけど。
そうそう僕もネットフリと
一部公開で全作品じゃないんですよ。
そうそうそう。
で確かフールだけが
全部
サブマリンを放送してるんです
よ。そうそう、日テレさんですから、あそこは。日テレさんの権利だから、もう私は、ここは渡さんぞと。で、みんな。
いや、もうでも、いいんですよ。プライムで、有料でもいいから公開してて欲しかった
んです。あー、入ってもいない、入ってもいないのか。あそこら辺もね、もうちょっとサブスクとかで、もうちょっと発展させてほしいよね。まあ、レンタルみたいな、レンタルで新作でもいいから、新作料金でちょっと見れるみたいな、すぐもうリリースされたらここで見れますみたいな感じにしてほしいよね。どの媒体で見るかみたいな感じで。
まあまあ、それがサブスクの良さでもあるから、しょうがないと思うんですよ。お客さんを取らなきゃいけないから、商法としては合ってるんですけど、合ってるんですけど、有料でもいいから置いててくれれば、私は金を出したのだよ。
そうそう。だってもうレンタル DVD、レンタルビデオ屋さんもないんだから、もう潰れちゃって、ね、サブスクあんたらが潰したんだから、責任持ってあんたらちゃんと、新作は置いときなさい、有料でもって思うよね。あれ、もうリリースされたら。うん思うよ、あれは。
今唯一見れるのが、サブマリンは、うん、Hulu か、うん、あと、ツタヤのオンライン。
あ、ツタヤです。オンラインか。あるあるある。
で、オンラインでレンタルをする。
あ
それこそ DVD とか。
ディスカスとかだろうから。
いやー、だったら見れるっていう。
先週もちょうどね、僕、力尽きて寝てて、寝て起きたら終わってたんだけど、しまったー実況見ながら見たかっただから、ああいうコナンとかみんなのおしゃべりしながら見るのもすごい楽しい。みんなが今どう思ってるし、ここのシーンが良かったみたいな、みんなの気持ち見ながらテレビで見るのもまたそれ楽しみだから。
もう一回、いや、一回見たんですよ。一回見たけど、もう一回見たかったんです。
だってみんなもそうじゃない？なんかジブリ映画もさ、なんか何回も見ても、でもやっぱコメン、実況じゃないけど、みんなツイッターの反応とか見ながら、みんなここで、あ、ここでやっぱ楽しむよねって、ここで突っ込むよね、みたいなところ見ながら、で、それもコナンでちょっと、味わいたから、やっぱそう思うよね、みたいな。
一年待ったのにってなりました。
そうそう。
私の唯一の文句点です。
あ、これ待って、なんかコメントがあるな。どうもでございます。もうちょいで終了なんですけれどもね。また次回はですね、第3週ですね。第3週の、5月の18日か。18日に、今度はワルプ放送局の方で、今回はね、ちゃんとスタジオの方でやりますね、はい。第1週はリモートで放送。第3週は、スタジオの方で。先月はちょっと僕が体調崩しちゃって、できなかったんですけれども、ぜひともなんかね、すいません。ぜひとも次回の時はちょっと体調崩さないようにそちらの方で放送していきたいと思います。まず、あ、その時もまた新ネタを仕込んでいきたいと思いますんでね。コナンの、まあ、とにかくちょっと今回は、もうちょっとビロちゃんも多分喋りたいだろうから、僕も昨日急いでコナンを見てきて、話題についていけるように、ネタ仕込んできましたけども、さすがにね、やっぱちょっと、1時間喋るとは思わなかった。
ごめんなさい。
いやいやいや、僕もやっぱ、尽きなかったね。やっぱそう、でもそんぐらい面白いんですよ。やっぱそのね、今回のコナンやって、で、過去の、うん、テレビ放送を振り返り、そっちを、まあ今アマプラで来てるから、そっちも見れるしっていう。うん、で、あ、ここでいろんな歴史があって、じゃあ次の、過去の話とかも見ながらって、で、今回もまた、考察とか、できたりもするから、うんうんぜひともまず皆さん見に行ってください。そして、ネタバレはやめましょう。みんなで共有して見た人とだけちょっと会話しよう。ディスコとかもできますから。多分ディスコとかあるから、そういう交流とかで、ここ良かったよねっていうので。だからもう前回もその、 愛ちゃんよかったよねっていうのでずっと語ってたもんね。愛ちゃん幸せになってよっていうところで、ね、あったりもするから
本当に。
というわけで、さあそういうわけでね、そろそろお時間となりましたので、うん、そろそろ締めたいと思います。ゴールデンウィーク中ですので、はい、まだまだ連休は続きますけども、皆さん楽しんでくださいというわけでですね、また、次回、5月の18日第3週ワロップスタジオのでお会いいたしましょう。それではお疲れ様でございました。また良い週末を。
また来ましょう。